青森健やかナビ、生き生き健やか。ゲストは、青森銀行のエリアマネーカウンセラー、成田明子さんです。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。成田さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて、今週は資産についてということで、とても皆さん興味のあるところだと思います。でも、なかなか難しそうでどうすればいいのかわからないという方が多いのではないでしょうか。今週はエリアマネーカウンセラーの成田さんに、わかりやすく、どうすればいいのか、どうしたら増やせるのか、ぜひ教えていただきたいと思っています。では、まず成田さんが、どうして銀行員になられたのか、そのあたりから教えていただいてもいいですか？
はい。ちょっと単純な理由なんです。小さい頃ですね、自宅の近くに銀行がありまして、母と二人でよく行ってたんですよね。で、窓口の女性の方が、こう、お金を数えて渡してくれるんですけども、その時に、こう、パチンとお金を弾いて渡してくれて、かっこいいと思ったんですね。で、私もあんな風に数えてみたいなと思ったのが、まあ、笑い話ですけども、今になってみると銀行員を目指した理由なんじゃないかなと思っています。
でも、かっこいいですよね。
かっこいい
よ
ね。
できないですよね。はい。これまででその、お勤めされてた中で、はい、何かこう、印象に残ったようなこととかはおありですか？はい、
ですね、少し前なんですが、退職されたばかりのお客様のお宅へこうお邪魔する機会があったんですよね。で、なんかそのお客様がちょっと元気がない気がしたんですよ。で、よくよくお話をしていくうちにですね、なんかずっと今まで仕事を一筋で来たのが、これから世の中と関わりがなくなってしまって寂しいという話をされていたんです。で、私たち銀行には様々な商品があるんですが、お客様が選ばれた商品が株価の動きや為替の動きに関係するものだったんですね。で、私がこの商品の動きは新聞のこのページに載ってますよとか、こんなニュースが出たら注目してみるのも楽しいですよと、その時話したんですね。で、その数ヶ月後にそのお客さんと再びお会いしたら、あなたにこの商品を教えてもらってよかったって言うんですよね。え？と思ったらですね、毎日新聞やニュースを見ることが楽しみになって、世の中とつながっているっていう気がしてですね、元気になりましたっておっしゃってくださって、非常に嬉しかったのが心に残っています。
いい話じゃないですか。
ね、だから、銀行の方ってお金を相手に仕事されてるのかと思いきや、こうやっぱり人とね、はい、ね、こう関わってやってらっしゃるんだなっていうことがね、今のエピソードでよくわかるんですけど、今日その成田さんにエリアマネーカウンセラーでらっしゃるっていうことなんですが、うん、このお仕事についてちょっと教えていただいてもいいですか？
はい。当行にはですね、マネーカウンセラー、という校内資格を持った職員が約150名ぐらいいるんですよね。まあ、マネーカウンセラーという言葉の通り、お客様の大事なお金を守りながら増やしていく、そういったお手伝いをする職員のことなんです。で、ファイナンシャルプランナーとかですね、いろんな資格を取ったり、様々な勉強をしたりとも、常にお客様のことを考えている職員ばかりなんですよね。
素晴らしいですね。
はい。で、一方ですね、エリアマネーカウンセラーというのはですね、全部で5名おりまして、青森、弘前、八戸とか、地区ごとに1名ずついるんですね。で、私は青森、陸奥、函館地区を担当しております。で、マネーカウンセラーの方のお手伝いや、様々なアドバイスなど、また、マネーカウンセラーが配属されていないお店ってのもありまして、そういったお店のお手伝いや、マネーカウンセラーの代わり、アドバイスなど、させていただいております。
男性行員も女性行員も入れて5人、
どれぐらい？女性だけなんです。
素晴らしいですね。
そうなんです。
とてもお忙しそうなのかなって思うんですけれども、お仕事とそれから私生活といいますか、家庭といいますか、両立とか、そういったあたりはどんなふうにされてるんですか？
はい、私は逆にですね、銀行にいる時と家にいる時の気持ちの切り替え、スイッチングっていうんですか、
なるほど、
できてストレスも溜まりにくい気がしますね。
素晴らしいじゃないですか。
ね
え、仕事してる時はもう家事のこと忘れておりますし、家にいるときは仕事のことをですね、すっぱり忘れていますね。
ですで先生、
まさに理想的なスタイルです。
はい、見習わないと、さて今週は資産を守る、増やす、 つなぐについてお聞きしていきたいと思います。成田さん、まず資産について基本的にこうどういう考え方を私たち持てばいいのかということを教えていただいていいですか？
はい、そうですね。まず第一に、お金は物や何かの対価として交換するものであるということなんですね。つまり物の価値が高くなると、その分たくさんお金を出さないといけないということですよね。
そうですね。
ですよね。で、現在はどうでしょう。国策では物価を 2% ずつ上げて世の中をインフレにしようとしておりますよね。で、現在実際に円安なこともありまして、物の値段ってどんどん高くなっていないでしょうか。
確かに、
はい、その上長寿高齢化、これは非常に良いことなんですが、反面今後は医療費や介護の備えもより多く必要となるかも知れないですよね。
そうですよね。
はい。
大事な問題ですね。
で、その一方ですね、日銀の政策もあるんですが、私たち銀行もほとんど利息をつけれない状態が続いておりますよね。
私たちも悲しい。
ですよね。はい。20年から30年くらい前は、例えば、ゆうちょ銀行さんに10年お金を預けておけば、もう倍になったって喜んでた時代もあったんですが、ありましたよね。現在は、提供金金利がなんと 0.025% ですので、100万円を預けても1年後に税引きで約200円くらいしかならないんですね。
寂しいですね。
はい。つまりですね、自分のお金がいくらあるのかを、まあ、しっかり整理してお金の色分けをすること、これが大切だと思います。
お金の色分けですね。
そうですね。まず日常的に使うお金と、将来使う予定のあるお金と、当面使う予定のないお金に分けて、目的別に色をつけてお金を運用することで、どのような金融資産を選べばよいのかがおのずと分かってくると思います。
非常に成さんの説明分かりやすいご説明で、ね、やっぱこれからの時代、やっぱ資産をいかにこう守る、増やす、つなぐっていうことがいかに大事かっていうことを、やはりこれから社会情勢含めてね、どう変わっていくか分からない時代の中で、今成さんのご説明にあったように、お金にもいろんな役割があるんだっていうことを、やっぱこの機会にぜひ我々も勉強したいですね。
うん、今3つに分けたらいいってね、言ってくださったんですよね。
はい。
で、日常的に使うお金が一つ、それから将来使う予定のあるお金が二つ目、それから当面は使う予定のないお金っていうことで、こう三つに分けて、それを目的別に運用すればいい。
はい、
まずその前に、はい、よくその金融商品とか運用とかっていう話になると、
はい、
リスクという単語、その言葉を聞いた途端やっぱりちょっと腰が引けちゃって、もうお金守らないといけない、リスクは犯してはいけないっていうふうなイメージがあるんですけど、
はい、そうですよね。今のこのリスクと聞くとですね、なんか損をするというこう考えるのが普通だと思うんですが、実はですね、リスクとは損をするっていうことではないんですね。収益が確定していないっていうことなんです。例えば100万円に200円利息がつくか、500円つくか、何もつかないのか、まあ、決まっていないっていうことなんですね。
なるほど。
はい。例えばですね、タンスの中にお金を入れておいて、10年経った時に確かにそのお金の紙としての量は変わらないんですが、先ほどのようにですね、2% ずつ物価が上がると仮定しますと、なんと1000万円が820万円の価値しかなくなるんですね。
ほら、
そうなんですね。
1000万円が820万円っていうのは、私はちょっとあれだけど、100万円が82万円の価値しか、10万円が8万2000円ですよ。
そうなんですよ。
なるほど。
なので、1000万円で820万円のものしか買えなくなるっていうことなんです。これも立派なインフレリスクっていう言葉なんですよね。
なるほど。
はい。確かにですね、元本保証ではないと聞くと皆さん構えると思うんですが、きちんとですね、リスクのある商品との付き合い方っていうのがあるんですね。投資の世界ではですね、卵は一つのカゴに盛るなという格言があるんです。なんかちょっと面白いですよね。卵をたくさん一つのカゴに入れてもう落としちゃうと、 もう全部割れてしまいますよね。
なるほど、なるほど。
はい。でも、二つずつとか三つずつ、いくつかのカゴに分けて持つことによって、一つのカゴが割れても、他は安全だったっていうことなんですね。
わかりやすい。
はい。定期預金だけとか、株だけとかっていうのではなくて、いろんな商品を持つことによって、リスクが分散されるということなんです。で、またもう一つですね、長期投資という考え方が必要なんですね。もう3ヶ月とか1ヶ月とか6ヶ月とかですね、もう短い短期の動きに振り回されずに長い目で持っていくとですね、一般的にリスクを抑えることができると言われているんですね。で、青森銀行では将来の自分のためやご家族のための備えとしての個人年金保険や終身保険、生活にゆとりを作るための資金作りとしての投資信託という様々な商品扱っております。
そうなんですね。リスクをいかにこう分散するかということは、やっぱりいかにこう資産をちゃんと、守りまた増やしていくっていう意味で非常にやっぱ大事な視点かなというふうにお伺いしましたね。あのリスクとリターンという考え方ありますけども、ある程度やはりそのリスクが高いものをうまく分散しながらバランスを取ってやることによって、それで得られる利益というかリターンも多くなるわけなんで、そこをまあ素人の方はなかなか分かりにくいと思うんですけど、まさにそういう成田さんのようなスペシャリストという専門家の方から、自分はこうだとこういうふうにしたいっていう考え方の中でやるって非常にこれから大事じゃないですか ね。
今の話聞いてたら、リスクイコールもう損ではないっていうことをまず理解しないといけなくて、決まってないっていうことなんですよね。それはすごく今初めてやっぱ認識できたかなって、すごく良かったと思います。で、あと分散の話、卵をイメージしながら、
そうですね。わかりやすい
確認ですね。お金を卵と思って、はい、やりたいですね。
はい。自分の卵何個あるのか。
そう。まずはね、はい、ありがとうございます。まず今のお話をね、よく理解した上で、これからお金と付き合っていけたらなと思っています。そうですね。さて、様々な資産を増やす、守る、その考え方について、今お聞きしてきたんですけれども、今度はどうやってこう、残す、あるいはつなぐ、こういった方法について、何かアドバイスなどがあったら教えていただけますか？
はい。そうですね。銀行では様々な商品を取り扱っております。で、最近はこう、終活という言葉をよく耳にするように、保険商品のことを尋ねて来られるお客様も非常に多くなってきました。実際に相続というものは、私でも誰にでもいつかは発生するものなんですが、これポイントが3つありますね。まず、遺産分割協議ですね。
遺産分割協議。はい。
誰にいくらお金を残したいのかということです。はい。次に、ご家族がすぐに使えるお金を確保したいということですね。はい。で、三つ目には、できるだけ相続税の軽減を図りたいということですね。はい。で、銀行で取り扱っている保険商品であれば、もうあらかじめ誰にいくら残せるのかを決めておけることができるんですね。で、その上相続時にはあらかじめ受取人を決めていますので、もう速やかにすぐにお金を受け取ることができます。で、その他、生命保険には独特の相続時税務取扱いがありまして、相続税の非課税の枠があるんですね。具体的には相続人1人当たり500万円まで非課税の対象となります。で、青森銀行にはお客様からお預かりしたお金をもう増やして残せる。もうそんな商品やですね、1年に1度給付金という形で定期預金の利回りより良いレートで給付金を受け取りながら残していく。そんな商品もあるんです。もうお金を使いながら残す、もうしっかりとお金に働いてもらえる保険商品もあるっていうことですね。
素晴らしいですね。相続ってなんかよく一般的にいろんなトラブルもあるっていうふうに伺いますんで、こういう形で銀行さんに、プロの方にちゃんとアドバイスいただきながら、まさにしっかりとお金使いながらそれを増やしていくっていうようなことができるんであると、将来に向けて非常に安心できますよね。
うちも数年前に父が亡くなったとき、やっぱ亡くなったら銀行の預金は全て、
凍結。
まず凍結ですよね。
それはよく聞きますね。
で、やっぱりその、お葬式とか、父をやっぱちゃんとこう見送ってあげたいと思うけれども、でも、 もう現実問題としてすぐにそのお金を使えないってなると、はい、ちょっと実際困ってしまうわけですよね。でもそういうことをやっぱあらかじめ分かっていればね、準備備えすることができたのになっていうことを思いますよね。今お話を聞いて。
保険の証券にですね、自分の写真をですね、遺影にしてくださいということで、相続起きた時に一番結構困るのがですね、何の写真を使ったらいいのかっていうことでですね、この写真を遺影にしてほしいということで、その保険商品に写真をつけて仏壇に入れておいているって方もいらっしゃるみたいですよ。
そうなんですか。
このなんか生命保険で給付金を受け取りながら、亡くなってしまった時にはまた
そういう、そうなんですよ、亡くなった時には給付金をもらっているんですが、減らないでご家族に残すので、ご自分でも使って、そして残せる、多く残せるっていうことなので、今までは自分で一生懸命働いてお金を作ったと思うんですが、今度はお金に一生懸命働いてもらう、そんなイメージですよね。
いいじゃないですか、
いや今日でもいっぱい私その知らなかったことがいっぱいあって、
そうですね、でも私もすごい勉強になりましたね、
でその成田さんを訪ねていけば、いろいろ教えていただける、
青森銀行ではですね、マネーカウンセラーはじめ、もう全職員がいつでもお客様をお待ちしておりますので、ご質問などありましたら、気兼ねなくお電話または訪ねていただければというふうに思っております。職員一同お待ちしております。
電話でもいいんですか？
大丈夫です。
あ、そうなんですか。普通に自分が普段使っている銀行で相談すればいい。
はい。
あ、それは素晴らしいですね。
村下先生はいかがでしたか、今日のお話をお聞きになって。
いや、本当勉強になりましたよね。ね、人生、本当女性は今、寿命がね、90歳にも近づいてるわけなんで、そうなると、現役が終わってから、まあ普通に計算すると約30年、老後過ごすことになるわけなんで、30年ってそんな短い期間じゃないですから、そこを、やはり現役の時に頑張って貯めた資産をいかにこういい形で運用してやるかって、この自分自身の生活にとっても非常に重要なことだし、また家族にとっても非常にこう幸せをもたらすっていうことで、非常に大事なことだなっていうふうに改めて思いましたし、そのためにやはりこういう苗さんのようなエリアマネーカウンセラーっていうプロの方たちに相談することが非常に即効的な、なんか効果っていうかね、メリットがあるっていうことをすごく勉強するいい機会になりましたよね。
今週のゲストは、青森銀行エリアマネーカウンセラーの成田明子さんと、コメンテーターの弘前大学医学研究科教授、村下浩一先生でした。今日は成田さん、村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。